ご理解第5節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが、それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天持ちも昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学、天地の道理によって、天地金の神と一心になれる道を、教祖池上金光大臣は樹立された。昨日、初めて人間が月の世界に第一歩を記した。まさに科学の勝利である。大変なる度胸と言えよ。その度胸は、科学を信じ、人間の持つ力の限りの訓練によった賜物である。日々の修行により、神様の働きの間違いなさを体験するところから、不動の信念ができると同時に、信徳を科学する、または信心を驚愕で分かれば、月の世界に行けるほどのことができる。信心の力も驚愕して得られる道を教祖は教えられた。教祖は驚愕の対価であると同時に、それに対するたゆまざる修行修練を積まれ、天地の大徳を受けられた不正室のお方と言えよう。教祖様の場合の修行修練というのは、いわゆる山伏と言われたり、修験道の修行者と言われる方たちが山にこもっておとぎ場で滝を打たれたりとか、そのなんとか解放業とかいうのもありますね。そういういわゆる身体というのでしょうかを使っての体を痛めるというような修行ではありませんね。教祖様の積まれた修行修練、それは心の修行修練だということですね。心を、自らの心を育てていかれた。神様に対するその信じる、神様を信じる力というのでしょうか、そういうものを育てていかれた。そしてまた自らも改まっていかれたのではないでしょうかね。人が助かるということ、今朝はそのやはり人が助かると言っても、いわゆる取り次ぎによるところの助かり、これはややもすると、まあ片瓶で願い捨て的なところがありますね。これが本当のところが機能すれば、氏子の願いを神に取り次ぎ、神の願いを氏子に取り次ぐという取り次ぎ者としての、まあ何て言いましょうかね、双方向、このこれまで神が物を言うて聞かせることはあるまいと言われる教祖池上金光大臣様を通して、まあ当時は御祭殿と言われていたそうですが、その御祭殿によって神様の心を、教祖様が神様のお心を、神様の御教えを氏子に、あれこれだと伝えておられた。いわば教祖様の場合には、ただ氏子の願い、なんとかの最近ありましたね、その願いのなんとかという、氏子の願いを神に取り次ぎ、その氏子の願いが叶うという、そのおかげを神様から取り次ぐ、取り次ぐというのか、まあなんとかして無理やりでももらおうというのか、まあその辺はよくわかりませんが、教祖様の場合はただ氏子の願いを神様に取り次がれたというばかりではないと同時に、神様の願いを氏子に取り次がれた、そのまあ仲立ちをしておられたということですね。それは教祖様ご出現によって初めてそういうことができるようになったということでもありましょうね。これまでは片瓶の願い捨てであろうがと、いわば氏子の願いを神様に聞いてくださいという、ただそれだけの片瓶であったのだと それがこの度教祖様ご出現によって双方向何かありますね。その片方向の通信とか双方向の通信、いわゆる教祖様ご出現によって神様の方からの、神様からの願いというのでしょうか。それもをいわば人間氏子に伝えることができるようになったということですね。確か何かありましたね。いわゆる視聴者参加番組とかいうのがありますね。ただそのテレビ番組などでテレビ局が一方的に情報を与えるというのではなく、視聴者の方も参加してもらって、そのテレビ局側と、まあ、放送局側ですねと視聴者の方とが双方向ですね、インタラクティブでしたかね、その両方がその、まあ、交流をし合うというのでしょうか、そういうコミュニケーションを持ち合って番組を進めるというようなことでしたかね。いわば教祖様ご出現によってそれがなされるようになったというわけです。それまでは片瓶であった。まあいわばパワースポットに行って願い事をして、そして願い事をするけれども神様からの受け返答がない。さあ願い事を聞いてくださるのやら聞いてくださらないのやらわからない。お百度参りをして願をかける。しかし神様が聞いておられるのやらおられないのやらわからない。いわば氏子から神様への片瓶の願い捨てであったわけです。それが教祖様のご出現によって神様からの答えを、その願いを叶えてほしいならこういうことをしなさいよ、こうしたら願いが叶うよといったような、今度はその例えば難儀なら難儀に込められた、問題ならその問題に込められた神様の願いというものを氏子に伝えてくださるようになった。いわば双方向通信ができるようになったということでしょうね。まあところがいつの頃からか、まあ教祖様ご一代においてはそれがなされたけれども、その晩年に至ってはその形態がまあ薄れてきたというような感じですね。また片瓶の願い捨て的な片瓶の取り次ぎというのでしょうか。まあ願い捨てではありませんね。まあ取り次ぎ者というわけですから片瓶の取り次ぎになってしまっているようなことはなかろうかというわけですね。両方向の取り次ぎでなければ本当の取り次ぎではないわけですからね。そのお道による教祖様の流れを汲むところの取り次ぎというのは、それは両方向の取り次ぎだと。それが片方向、氏子の側からの願いを叶えてほしいというだけのものになってはいないだろうかということも問題ですね。今朝実はいただきますのは、そのおかげがいわゆる右と願えば右になる、左と願えば左になるという、そこに助かりを感じるという助かりでは本当の助かりとは言えないということはもう申しておりますね。では本当の助かり、真実の助かりとは何か。今朝はその真実の助かり、いわゆる誠の助かりというものは、天地金の神様との心の交流によるところの助かりだと。真の助かり、誠の助かり、それは天地金の神様との心の交流による助かり、これが誠の助かりなのだと。交流というわけですから片瓶ではありませんね。両方向ということですね。私どもの心を神様も分かってください、また神様の心を私どもも分からせていただく、そういう交流の中から生まれるもの、それが真の助かりだと。ではその真の助かりを得るにはどうすればよいのかと ということになってくるわけですけれども、これはいわゆる片瓶の願い捨ててきたすかりはお願いしていますと、それで済むのでしょうけれども、両方向の交流による、神様との心の交流による助かり、それはそういう簡単なわけにはいきませんね。やっぱり時間もかかります、稽古もいります。その第一が、まずは成り行きを尊び大切にするということですね。その助かりということにおいて、またおかげをいただくということにおいて、師匠大坪宗一郎氏の、まあ、取り組みといいましょうか、目指されたところ、それは天地書きつけにもあります、和らぐ心、喜ぶ心、そこにいただけれるおかげ、いわゆるおかげは我が心にあり、というその我が心にありというその内容が、ただおかげは我が心、私の心にあるのだ、私の心の持ちよう次第でおかげになるのだと、もちろんそうでしょうけれども、その心の持ちようという持ちようがどういう持ちようであるのか、それはどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、その和らぎ喜ぶ心ですか、和らぐ心、喜ぶ心、そういう心に、そういう私の心におかげがあるのだという、その、まあいついかなるどういう中にあってでも和らいでいる心、喜んでいる心、それを求める、目指すと師匠はおっしゃっておられますね。最晩年に残す言葉として師匠が書かれた、それは我が心、その和らぎ喜ぶ心と書く我が心ですね。この世でもこの我が心を求め続ける、そしてまたあの世に行ってもこの我が心を求め続けるというようなことをおっしゃっておられますね。ですから私どもが求め続けるもの、それはどこまでも和らぐ心、和らいでおれる心というのでしょうかね、喜ぶ心、喜んでおれる心というのでしょうか、その和らぐ心、喜ぶ心を求め続けての信心ということになりましょうかね。そこに初めて、まあそれはどうしたら和らぐ心、喜ぶ心が得られるのか、それはやっぱり神様との交流、天地金の神様との心の交流の世界から初めて和らぐ心、喜ぶ心もいただけれるのではないでしょうかね。ただ私どもが願い事が叶って喜ぶという喜びではありませんね。問題が起こってくる、その問題が起こってきた時でもその問題を喜びで受けることができるという喜びですからね。私どもはまあ最初の頃はおかげが欲しいと思います。問題があります、その問題を取り除いて欲しいと思います。その問題を取り除いて欲しいという、そのために我が心になろうといたします。我が心になったら、和らぐ喜ぶ心になったら、その問題を神様が取り除いてくださるのだ、おかげをくださるのだという、そこにまあいわばおかげをいただくことが目的であるわけですね。その難儀なら難儀、問題なら問題を取り除いてもらいたい、そのために我が心になろうといたします。そしてまたそのなるほど、我が心和らぎ喜ぶ心になれば問題を神様が取り除いてくださるのだと、そういうふうにまあ理解していますね。そしてその和らぐ心、喜ぶ心を になろうと精進努力いたします。そして気づかされること、どうしたら和らぐ心がいただけれるか、どうしたらその喜びの心がいただけれるか、その喜びの心をいただくためには天地日月の心を目指すという、そこに焦点を当てての日日の生活でなければならない。これが神様が人間氏子に求めておられるところの人間の心の育ちようというのでしょうか。天の心を育ててくれよ、地の心を、日月の心を育ててくれよという神様の願いのもとに、その成り行きが起こっているのだということがだんだん分からされるようになります。そしてその和らぐ心という心も、これは神様のお働きだ、神様が私の心を鍛えようとしておられる、育てようとしておられる、そのことのための問題だという、そのことが合点がいかなければとても和らぐ心はいただけませんね。ですから和らぐ心、喜ぶ心をいただこうとするためには、やはり神様のお心が分かるということ、神様のお心に触れるということがいります。そして私どもの中に我情があったり我欲があったり、ああしてほしい、こうしてほしい、ああしたい、こうしたいという我情我欲がある相手は、とてもその問題を喜びの心でいただくことはできない。これは私の我情があるから、我欲があるから、それが邪魔をしている。これは一つ我欲を外さなければならない。我欲を、そして我情を外さなければ、とても和らぐ心や喜びの心はいただけないということがだんだん分からされます。そしてその我情や我欲を外す精進をさせていただきます。そしていよいよ和らぐ喜ぶ心ができる頃には、これはもう牙城牙役を外さなければできないわけですから、ある意味において今までその問題を取り除いてほしいと思っていた、いわば右にしてください、左にしてくださいという、その心すらがなくなっていることに気づかされるはずです。そしてそのいよいよ和らぎ喜ぶ我が心が自らの中にできる、まあ芽生えるというのでしょうか、その頃にはもうそのいわゆるおかげが欲しいとか、右になればよいとか、左になればよいとか、どうでもこの問題から逃れたいという心すらが薄らいできている、いやなくなってきていることに気づかされるはずです。そうでなければ本当の意味において和らぐ心、喜ぶ心はいただけないのですからね。不思議ですね。おかげは欲しいと思って我が心になろうと努めた、そしたら我が心になった、そこに近づいた頃にはもうおかげが欲しいという心はなくなっていたということが、まあそういうことになりましょうね。なるほど。和らぎ喜ぶ我が心を求める、その我が心自体がおかげだということに気づかされることになるのでしょうね。そこに至るためには神様のお心に触れなければなりません。神様にお心に触れずして喜ぶ心がいただけようとは思いませんからね。誠の助かり、真の助かり、それは天地金の神様との心の交流によるところの助かりだということなのですね。もちろんそれは和らぎ喜ぶ我が心によるところの助かりとも 別の言葉で言えばそう表現もできると思いますけれどもね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。